ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広くなっていく。密かにして信心はせよ。世間が広くなっていくと同時に、自分の心を広く大きくしていくことである。密かに信心の喜びをじっと抑えて、心の奥に喜びの泉を作ることである。いたずらにただ日にちが経って忘れていくだけでは、もったいないことである。一人我が道を行く。信心の喜びと師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられます。さて、その信心の喜びというものはどういうものであろうかと、まあいろいろなことがありましょう。おかげを受けるという喜びであったり、自分の願いが叶うという喜びですね。また心が育つことに喜びを感じる。まあそうなれば締めたものですけれども、まあ大抵は心が育つことより今の自分の願いが叶うことの方が喜びやすいものですね。であったり、さらに師匠のもとで新人の稽古をさせていただいておりますと、だんだん神様からお知らせをいただくようになります。これはその人の信心によってお知らせをいただくということではなく、師匠がそうだから、弟子である私どもにも流れてくるということなのですが、信心ができるからお知らせをいただくというのでもありませんね。むしろ信心ができるというか、信望力のある人にはなかなかお知らせが下がらないことがあります。まあ必要がないからですね。その人が信望ができるから。信望ができない人、なかなか信心が続かない人、そういう人にはかえって神様がまあ飴玉を下さるようなものでしょうか。まあ声をかけて話しかけないとなかなか信心が続きませんからね。それでわざと、わざとというのは表現がおかしいですね。神様がそのいわゆるお知らせをくださって、まあ、気を引こうとされるというのか、そのお知らせをいただくとやっぱり神様を実感しますからね。そういういわゆる信心の薄い人、あるいは信望力のない人に、特に神様が、あ、この氏子は、と目をかけられたら、お知らせをたくさんくださる、的確なお知らせをくださるということもありますね。ですからよそではわかりませんが、師匠のもとで信心をさせていただく範囲内においては、信心ができるからお知らせをいただくということではありませんね。むしろ信心ができない方が、初めの頃の方がというのでしょうか、信望力がない方が、神様がいわゆるお知らせをくださって、その人のまあ目を引こうというのでしょうかね、心を引こうというのか、信心を続けさせようとしてくださいますね。まあちょっとお知らせを、神様のお知らせをいただくと、ああ私も信心ができてきたのかなと勘違いしたりいたしますけれども、またあの人はお知らせをいただかれた、お夢をいただかれたと羨ましくなったりいたしますけれども、それは決して信心が、その方の信心が進んだからとかできるからということではありませんね。まあよそではわかりません。師匠のもとで信心の稽古をする範囲内においてのことですけれども、ある学院から帰って夏休みにがあって、師匠の、まあ、もう後ろに下がっておられましたが、その時にご挨拶に行きました時に、そういうお話をしてくださいました。まあ、そういうお話というのは、そこまでの話ではありませんが、師匠と天地金の神様との間にパイプができておると。そのパイプを通して、やはり弟子たちの上にも、その神様からの、その何と言いましょうかね、お恵みというのでしょうか、 神の英知というのでしょうか、そういうものが流れてくるのだと。ですから神様が師匠にお知らせをくださるというのと同じように、弟子の人たちやご信者さんの上にも神様がお知らせを持って直接ご教導をくださる、そういう働きがここではあるのだと師匠はおっしゃっておられました。ですから師匠のお徳の中に、師匠が神様とそれこそ類まれなると言われる交流の世界に住んでおられた、その交流の世界、やっぱ師匠の信心のお徳の傘の中におる限り、神様から師匠に流れたのと同じようなお知らせがやはり神様がくださる、それによって私どもの心を信心を進めていこうとされるわけですね。実は前置きが長くなりましたが、私どもが何と言いましょうか、日々生活をさせていただいておりますと煩わしいことがやっぱりたくさんありますね。いろんな煩わしいことがある、さまざまなことが起こってくる、その煩わしいものを取るというのでしょうか、煩わしいものから抜け出すというのでしょうか、にはどうしたらいいか、煩わしいものを取り除く、まあ神様にお願いして取り除いてもらうということも信心させていただいておればあることでしょうけれども、今朝いただきますのはお気がけにですが、師匠がその煩わしいものがある、それを取り除くにはバカとアホになることだとご理解くださったことがあります。私どもがそのやはりまあ人より利口でありたいとか、人より知恵才覚がある人だ、あの人は利口者だと言われる方が気分がいいですね。あなたはバカだ、あの人よりか劣っていると言われるとやっぱりめいってしまったり気が落ち込んだりいたします。やはりああ利口者だ、知恵がある、才覚があるなどと言われるとまあ嬉しくなったりいたしますね。そこで知恵のある自分というのでしょうか、才覚がある自分というのでしょうか、そういうものになろうといたします。まあ知識などもそうでしょうし、まあ人に人より勝るということでしょうか、人より人に勝つということでしょうか、そういうことにまあ喜びを感じたり価値を見出したりするものでしょうけれども、そうではなく人よりバカになれと、まあバカになるということを言いますね。バカとアホで道を開けとお知らせをいただかれた先生がおられるそうですが、そのバカになる生き方、アホになる生き方、自分の方が上だと思ったり、ああした方がいい、こうした方がいいというその才覚、知恵才覚を出して、その思い通りにいかないところに煩わしいものが煩わしいということになってくるわけでしょうから、その煩わしいものを取るためにはバカになることだと、あ、これその自分の意見を通そうとしたりいたしますね。話し合いがあって自分の意見を通そうとする、そして自分の意見が通った時に嬉しがったりいたしますけれども、ところがその意見が通らないとそのことが煩わしくなったりいたします。そこでこれは一つ私がバカになってまあ身を引くということでしょうかね、ある意味これは一つ私がバカになっておれば収まるということがあるわけですね。いわば私どもが人様より一歩退く、 というのでしょうか、馬鹿になる。そこにその煩わしいものが落ちていく、なくなるということなのですね。ですから、今煩わしいものがある、それを知恵才覚で解決しようとする、だからまた煩わしいものが一層増えてくる。それよりか一歩下がって、よし、これは馬鹿になろう、それこそ 損をするようなことも、馬鹿になるようなことがでもあるかもしれませんね。これは一つ私が損をしようと、これは一つ私が馬鹿になって損をかぶろうということになれば、その煩わしいものも落ちていくということなのですね。実はそのバカとアホになれば煩わしいものがなくなるというそのお知らせがまた面白いのですね。師匠がある時、その煩わしいことのお届けのをいただかれたのではないでしょうかね。それで神様にお伺いされたのでしょうか。で、神様からお知らせをいただかれます。それは蚊取り線香のお知らせをいただかれます。今蚊取り線香はあるのでしょうかね。昔はありました。夏にでもなると蚊が多い、夜な夜なその花火をしてくれる、そうすると蚊がブンブン寄ってくる、そこに蚊取り線香を焚きながら花火をしてもらったものでしたけれども、まあ最近は暑くなると窓を閉めて冷房をかける、ですから蚊が入ってくるということもないのでしょうけれども、まあアウトドアのスポーツなど外に行った時にはやはり蚊取り線香が今でもいるのでしょうかね。その蚊というものが寄ってくると、これは煩わしいものですね。ブンブンブンブン耳に触ったり、それこそ刺されて痒くなったり、蚊というものは煩わしいものです。その煩わしい蚊を落とす、そこに蚊取り線香を焚くわけですね。蚊取り線香は左巻きにできておりました。ですから師匠が直感されたものは蚊取り線香だ、ああこれは左回りだ、よく左巻き、あの人はバカな人だというのを、バカとは口に出せませんから、そのあの人は左巻きだというようなことを申しますね。まあ今はどうかしませんが、昔はそう申しておりました。左巻きというとバカだということなのですね。そこで師匠が直感されたのは、蚊取り線香のお知らせをいただいた、あこれは左巻きということだ、その蚊取り線香に火をつけたら煩わしいものが落ちる、まあ、これはもちろん火をつけねばなりません。蚊取り線香を置いているだけでは蚊は落ちてきません。蚊取り線香に火をつける、いわばバカとアホに火をつけるということでしょうかね。その左巻きのバカとアホになったら、煩わしいものが、蚊が落ちてくるわけです。蚊取り線香という左巻きに火をつけたら、煩わしい蚊が落ちてくる、まあ想像して見てください。いわばバカとアホになれば、その煩わしいものが落ちるということになるわけですね。そういうお知らせをいただかれて、その煩わしいものがある、それならばバカになりなさい、アホになりなさい、そしたらその煩わしいものがなくなるよ、落ちてなくなるよというご理解につながったわけです。これはもちろん師匠が神様から蚊取り線香のお知らせをいただかれたからですね。そしてその師匠がいただかれた蚊取り線香からどういうご理解につながったかという、その、まあ、その辺が大変、まあ、面白いとこというのか、面白いですね。煩わしいものがある、蚊取り線香のお知らせをいただいた、ああこれは左巻きだ、ああこれはバカとアホということだ、そこに火をつけたら煩わしいものは落ちる、 これは日々の生活の中においても、ここは一つ私がバカになっておこう、ここは損してでも、人からアホと言われてもバカと言われてもバカになろうという、バカになろうという心に火をつけた時に煩わしいものがなくなるというご理解につながったわけですね。ですから師匠のご理解、見教え、それは神様からのお知らせをもとに、師匠のまあ体験を通してその展開されたものですね。ですから私どももやはり神様からのお知らせをいただかなければ、それこそそこにご真意を伝えるということになりませんから、そしてその神様のお知らせをいただくということ、これがまた神様がささやきかけてくださる、神様と近い間からにある、神様が寄り添ってくださっているというものを実感させていただくところに、また新人の喜びというようなものも湧いてくるものですね。これなどはやはり師匠の大坪総一郎氏の下で新人の稽古をさせていただくものの、いただけれる喜び、師匠の徳の下で新人の稽古をさせていただいておるからこそいただけれる新人の喜びというものでもありましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。